ハードラ FM 第121回目はゲストなし一人会です。パーソナリティは私、ホルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。今回は直近1週間前ですね、技術書店18オフラインがありましたので、オンラインはまだ開催中なんですけども、オフラインの話を中心に感想をちょっと話していけたらなと思っております。では、まずこのポッドキャスト青空 FM へいただいたご感想ご意見の紹介からしていきたいと思います。今回はハッシュタグですね、ツイッターでいつもおなじみありがとうございます水流さんから2件いただいているのと、あと珍しく Google ホームですね、お便りをいただいているので紹介したいと思います。ではまずツイッターハッシュタグからですが、水流さんですね、一つ目が119回拝聴完了。デッキングクルー、人の敵キャラはブラッキーですね。皇族の作品に出てきたかな。ナスビ仮面を覚えてるけど、恐竜みたいなやつの名前は思い出せない。フラッピー持ってました。小2のクリスマスだかに買ってもらって、結局全クリはできなかった。200面あったんす。ということで。これは、ファミコンカセットの話を突然しだした話、エピソードに対する感想で、デッキングクルーの敵キャラ、そう、ブラッキーって名前でしたね。私が知る限り、デッキングクルー以外でブラッキーが出てきた記憶はない。スマブラのステッカーシールみたいな、グッズ的な、収集アイテム的な要素として出てきた気はするんですけど、いわゆる敵キャラとか、なんなら、プレイヤーキャラみたいな感じで出てきたことはないかなと思います。このナスビ仮面と恐竜みたいなやつって、レッキングクルーかなみたいなのはちょっとあって、スーパーマリオ USA かなとか思ったんですけど、仮面は出てくるけどナスビではなかったなとか、レッキングクルーってブラッキー以外に敵キャラいたかな、ファイアーボールは出てくるんですけど、ちょっとこのあたり、まあ、この後ちょっと話題に出すんですけど、ミデルさんゲストにまた呼べそうなんで、何の話題になるかわかんないですけど、ちょっと会話したいなぞと思っております。あと、200面ね、フラッピー200面っていう話なんですけど、昔のファミコンゲームって、アクションゲーム何面みたいなのがいっぱいあって、今話題に挙げたレッキングクルーとかも、100面か99面かちょっと忘れてたんですけど、100面ぐらいあって、いや、そんなん無理だろうみたいな。ステージセレクトはできるんでね、最後の方だけやるとかできるんですけど、みたいな感じでしたね。そして続けて同じく水流さんから120回拝聴完了。ははは、技術書店18オフラインは原稿を落としました。せめてオンライン開催期間中に出せればと思っているけれど、違う原稿の締め切りもあり先は長いかも。あ、そろそろゲスト参加依頼してもいいですかね、なんか喋りたいということで、ありがとうございます。ゲスト参加依頼ちょくちょく話が出たんですけど、いただいたんで調整に入りました。リプもつけたんで DM も送ったんですけど、次の次かその次ぐらいのエピソードが水流さんゲスト会になるかなという感じです。技術書店18ですね、新刊出されてなかったんで忙しかったのかなみたいな、なんか前日とかに作参加のオフラインの準備とかされてたっぽいんで、まあ忙しかったのかなと思いつつ、違う原稿の締め切りっていうのもあるんですねっていうのはちょっと初めて聞いたので、このあたり何か宣伝的な文脈でお聞きできれば、ゲストの時にお話なんかできたらなぁぞと思っております。では、Google ホームの方ですね。お名前が磯谷さんというところで、漢字で磯谷さんですね。で、この方は前回かな？技術書店の新刊のサークルチェック会ですね、紹介をさせていただいた時の本の中に入っていたサークルさんで、その話に対してお便りをいただいたというところで読み上げますと、本をご紹介いただきまして本当にありがとうございます。私もぜひお話しさせていただきたいと思っております。括弧出演という形でもよろしくお願いしますということで、ゲスト希望のお便りですね。磯谷さんのゲスト収録調整もしていて、水流さんとどっちが先か今パッと出てこないんですけど、まあ、そのあたりのタイミングで収録して配信されると思うんで、技術書店話ですね。おそらく今回初めてだったのかな？オフライン参加できなかったって言ってたんで、ひょっとしたらオンラインで何回目かもしれないですけど、そのあたり別のサークルさんの話なんかもできたらなと思っておりますので、お楽しみといったところです。では、本編に入りまして、技術書店18、オフラインですね、の感想について少し話したいと思います。技術書店18自体は5月31日土曜日かなから6 6月15日日曜日まで開催されてまして、まあ、この期間、開催の期間というのが、基本的には紙の本を買える期間となっております。通販で、芸術書店のオンラインマーケットから紙を注文というか購入すると、その後1ヶ月後、半月後ぐらいに、芸術書店の運営から宅配というか、荷物が届いて、紙の本が入っているよと。それができるのが6月15日日曜日までだよという期間になります。なので電子版 PDF がいい、PDF でいいという方は6月15日以降もサークルさんが期間限定とかの本ではない限り、止めない限りは未来永劫サービスが続く限り買えますという形になっております。なので私のサークルの本とかは紙は基本的にオフラインまたはオンラインマーケットの期間中だけ注文できて、その後は在庫があれば次の技術書店であったり別の即売会ですね。まあ、あるいは呼び出してよこせって言ってくれたら全然売るんですけど、みたいな感じで、そこ以外のタイミングだと基本的には電子版、PDF とか、その他もろもろの拡張紙の電子ファイル版のみとなっております。まあ、なので引き続きね、一週間ぐらい、これがいつ配信されるかはわかんないですけど、収録時点ではまるっと一週間あるので、ぜひ紙の本をね、在庫をなくすというこのサークル主、著者の苦悩を一つ減らすという、なんていうんですか、善行っていうんですか、そういった良い行いを積み重ねて生きていきたいという方はぜひご協力お願いしますというところです。どういう本があるかはね、配信ページのリンクとかから飛べますし、おそらくこの回の最後の方で宣伝させていただくんで、そちらを参考にいただければなと思います。芸術書店18オフラインですね。6月1日日曜日、池袋サンシャインシティ展示ホール D だったかな？ちょっと忘れちゃったんですけど。的なところで開催されました。要は、同人誌の即売会で、その同人誌っていうのが芸術系に限るといったところになってまして、基本的には IT がメインなので、プログラミングであったりとか、最近だと生成 AI とか AWS みたいなクラウド、パブリッククラウドインフラみたいなところが多いんですけど、マネジメントだったり、なんだろう、働き方、コミュニケーション、仕事の進め方ぐらいのやつもあるかな。そういうソフトスキル的なところもあるので、技術と銘打っていれば基本的には何でもいいといった感じですね。なので、水耕栽培かな。レタスを育てる的な、野菜を育てる的な方もあったりするので、IT 業界じゃないしなーみたいな方も意外と行ってみると、あ、こんな本あるんだみたいな楽しさがあるんで、まあこれは他の即売会でもオールジャンルというかジャンルが広いところはそういう出会いがあったりするので、よかったら機会があればぜひ足を運んでみてはと、もしくはオンラインマーケットを覗いてみてはといったところはあります。オフラインはサークル参加しましたので、9時半かな、サークル入場開始だったんですけど、9時過ぎに池袋を、東池袋から歩いてったんですけど、着いたら30人ぐらいですかね。もうサークル参加の方が列を作って並んでいて、で、その最後尾の方に並んだんですけど、9時半過ぎる頃にはもう何回折り返したかわからないぐらい、2列で1列というか、1塊となっていて、で、それが端まで行くと、また先頭から横に並び直してっていう感じで折り返して、列がどんどんできていったんですけど、9時半入場で列が動き出した頃にはもうちょっと奥の方見えないなぐらい、なんとなくあの辺が終わりの列かなみたいなぐらいになってまして、いやーすごい人数でしたね。年々増えてるかな、言われれば増えてるかなって感じだったんですけど、今年はすっげーサークル参加の人いるじゃんみたいな感慨深さというか、そういう感想がありましたね。で、入場して10時40分、11時開場なんですけど、10時40分ぐらいから出入り禁止になって、サークルブースで待っていてくださいね。一般入場者の方を待っていてくださいねとなるので、賞味だいたい1時間弱、9時半ぴったりにちょっと入れるかどうかはまたサークル待機列の列次第なんであれなんですけど、1時間弱、まあ、45分ぐらいでサークルの設営というのをやらなければならないという感じですね。サークルの設営っていうのは180センチかな、長机1個の上にあの布を引き、あの布っていうのでググっていただくとわかると思うんですけど、あの布を引き、在庫の本を並べ、見本紙を手に取りやすくディスプレイし、 ポスターを掲げ、何かこう、貼るものがあれば、ガムテープや養生テープ等で机の前面に貼り、みたいな、お品書きとかですね、を貼って、サークル設営っていう、ブース設営っていうのをやるんですけども、まあ、これを、賞味45分から1時間弱ぐらいでやりますと。一人参加だったので、今回、私が、まあ、その準備が非常に大変で、というのは、期間がもう10冊以上あって、で、平積みというか、平らに並べておくと、目につきづらいとか、手に取りづらいというのもあり、今回、紙で、段ボールかな、段ボールで作る棚、見本使用の棚というのを導入、組み立て式のを導入したんですけど、まあ、その組み立てが初めて、今回、家でリハーサルをやったんですけどね、現地でやるのは初めてだったんで、ちょっとバタバタとしておりまして、でちょうどその設営を始めて10分後ぐらいかな、棚を作るぞと椅子に座ったら、スタッフの方に準備できましたかと声をかけられまして、準備何のみたいな、いや今めっちゃ棚作ってんだけどみたいな感じで、まあ、平たく言えばブチ切れたんですけど、ワンオペ、ぼっち参加のサークルっていうのはめちゃくちゃ忙しいんですよ。本当に新刊一冊だけ初めて参加とかだったら逆にやることないなって感じなんですけど、もう何年もサークル参加してて、期間が大量にあって、まあ私みたいに棚を作ってみたいなことをやってる人は本当に忙しいんです。10時40分までにやらないとトイレにも行けなくなってしまうし、その後はもうダダダッと一般入場の方がなだれ込んでくるので、もうそれを考えると正直邪魔をしないでくれっていうのが本音なんですけど、まあ準備、できてますかっていう声かけをいただいて。で、まぁ、何のって言ったかな、まぁ、なんかそういう反応をしちゃったんですけど、まぁ、私ももう何回も参加してるんで、ああ、見本紙チェックだな、頒布するもののチェックだなと分かったんで、ああ、もう見本紙のチェックならこれとこれとって並べ出したら、ああ、やっぱいいですって言って帰られちゃいまして、まぁ、その手際の悪さというか、その忙しさ、ワンオペサークルの忙しさとか、まあそう慣れてないみたいなのも含めてだいぶこう土佐に来てしまいまして、まあそういうことがありましたと。なんやかんやあり、その先ほど来たスタッフの方ももう一度来られて、ちょっと小言を言いつつも見本紙頒布物のチェックも終わり、ブースの説明終わりといったところで、主催というか代表というかの M 日高さんが来られて、まあちょっとスタッフの不手際があったようで申し訳ないみたいな話をしていただいて、まあその頃にはね、もう僕もいい年齢なんで、あ、もう全然大丈夫っすよ、みたいな。初めてだったんですかねみたいな、にこやかな応対をしたんですけども。まあ、なかなかね、技術書店も規模が大きくなり、新しいスタッフの方が出たり入ったりというところで、こう、知識であったり、経験であったり、マニュアル手順的なところの周知徹底っていうのが難しいだろうなとは、伺い知れるし、わかるんですけども、まあ、そのあたり、逆に言えば、一応マニュアル作っとけばいいよね、みたいな。マニュアルを作るプロの方は上にいらっしゃいますよね、みたいなとこあるんで、もうちょっとこう、サークル参加者に寄り添ってほしいなと思ってしまうところも、なきしにもあらず、というのが、まあ、今回ありました。ここ数年書店に参加していて、んって思ったのは、結構珍しかったんで、っていうのは、ちょっと目立ってしまったかな、といったところですね。その後は、だいたい半分を14時、15時かなぐらいまでずっと続けていて、まあ、ちょ、完売はやっぱ無理かなとなったタイミングで、挨拶回りと、あとは新刊ですね。買いたかった新刊を求め、会場を回り、1時間ぐらいですかね。16時過ぎぐらいまで、ちょっと席を外したり戻ったりとしていたんですけども、その後は17時ぐらいに閉幕となりまして、特に、事件等はなかったかなと思いますね。順調に頒布等をしていて、ツイッターにもちょっと書いたんですけど、アーマドコア6のオルターハンドラーの T シャツ着ていったんですけど、約というか1名だけですね。一人の方に、オルターハンドラーじゃないですかみたいな声かけいただいたりとか、1名だけかな。FF14、ファイナルファンタジー14の T シャツ、モーグリーの T シャツを着ている方がいたんで、ちょっと光の戦士のお兄さん、そこのお兄さんと声をかけて、売り込みをしたりとか。まあ、そのようなことがあったといった感じでしたね。で、終わった後は、親方さん、親方プロジェクトの親方さん、別のサークルさんのサークル主さんですね。と、あとその親方さんところの新刊が AWS の本だったので、あれはジョーズ UG って言うんですかね。ジョーズでいいんですかね。ジャパン AWS ユーザーグループかなの方々と、売り子で来られていた方々と飲みに行きまして、池袋サンシャイン前の韓国料理のお店で 韓国料理とビール、まあお酒を飲み、その後飲み足りんといい、ハブですね。ハブに行って二次会をして、帰って泥のように眠ったという感じでした。まあちょっとね、愚痴っぽくなってしまったんですけど、まあ実際そういうことがあったんでそういう話をしたんですけど、基本線、本当に運営の方、スタッフの方、他のサークル参加の方、一般参加の方、本当に皆さんに感謝はしていて、こういう楽しい場をね、提供してくれて作ってくれて、で皆さん当然これはボランティアというか、まあお金でやっているわけではないので、そういった善意だったり、楽しもう、一緒に楽しもうっていう気持ちで成り立っている場をみんなで作ってくれる、提供してくれているっていうのは本当にありがたい、素晴らしいことだと思うので、まあそこにね、参加する一員として、まあそこは楽しくやっていきたいし、協力もしていきたいんですけど、まあそれはそれとして、こういう気持ちになったよっていうのは、まあ私の個人の感想なんで、あってもいいのかなと。まあこういうポッドキャストですしね、っていう感じでした。というわけで、今回はこの辺にしてエンディングに入っていきたいと思います。では、このポッドキャスト、青空 FM の告知からですね。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。普段楽しんでいること、趣味や仕事の話、技術書店のサークル参加、一般参加、戦利品の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど、何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお受けしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便り送ることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオッセというサービスで支援可能ですので、支援してやってもいいよという方は、配信ページのリンクからよろしくお願いいたします。では、ゲストがいないので私からの告知ですけども、技術書店、まあ、18回ということで、新刊ですね。マイクロノートで TRPC をやるっていう本と、超入門、サーバーサイドコトリンという2冊の新刊を今回出しております。マイクロノートっていうのはフレームワークの名前でして、比較的というかだいぶ新しいフレームワークで、サーバーサイドコトリンやるという本の2冊目になるんですけども、2冊目は GRPC をやるという本になってます。1個前の新刊がこのマイクロノートっていうフレームワークに入門するサーバーサイドコトリン本だったので、良ければセットで、お持ちでなければセットでというのがいい感じかなとおすすめはしておるんですが、1個前の入門編はもう紙の本が若干数というか1冊しかないので、誰か買ったらもうソールドアウト、紙の本は売り切りという形になります。これを収録している時点で確かまだ売れてなかったんで、お求めの方はぜひオンラインマーケットから紙を選んでいただければ、後ほど郵送配達されてくるのでよろしくお願いします。超入門の方は無料の電子版となっているので、アカウントさえ作れば誰でもダウンロードできますし、なんならアカウントがなくてもスピーカーデックというところで全ページ公開してますので、ダウンロードすらいらずにブラウザから全ページ読めます。読みやすいかどうかは別としてなんですけど。スピーカーデックからダウンロードもできるので、気になった方は書店のページからリンク貼ってあると思うんで、ぜひ見てください。こちらはサーバーサイドコトリンって何っていう話をしている入門、超本当に入門、かつ私の宣伝チラシみたいな感じで0円だから持ってけよと言って持っていって中を開くとこれを読んで気になったらこの本おすすめだよっていうダイレクトマーケティング本となっていますのでよかったら電子版ですね、電子書籍の本棚に一冊忍んでいただけるとありがたいと思っております。ちょいちょいバージョンアップと言いますか、これ書いた方がいいなというネタはどっかのタイミングで追記していくので、ちょっとお手元に置いておいていただくと、とあるタイミング、一定のタイミングで追記したよ、バージョンアップしたよという案内を出させていただきますので、ダウンロードし直していただけると反映されるかなと思います。では、エンディングトークということで、121回目ですね。先週、かな先々週かな、ちょっと2週間空いちゃったかわかんないですけど、だいたい1、2週間、1週間から各週ぐらいで今のところやれていきそうなので、今月はこの調子で引き続きやっていきたいかなと思います。珍しくね、ゲスト会が続く予定です。公開している情報だと山添さんとはもう収録をして、この後編集して、次の回は山添さん回となる予定でして、あとはお便りで紹介した伊勢谷さんと水流さんの回は、ちょっとどっちが先になるかわかんないですけど、控えておるので、今月はちょっとゲスト会を楽しんでいただければいいかなと思っております。引き続きね、ゲストとお便り、ご意見ご 感想を募集しておりますので、シャープ青空 FM ですね、各 SNS、 ミクシー2、ツイッター、ブルースカイと、あと Google ホームでお便りお待ちしております。こちらあの Google、 まあ Google のアカウント持ってない人はあんまりいないかもしれないですけど、アカウントなしでも送れますし、メールアドレスも別に収集はしてないんで、なんか匿名で、本当に匿名で送ることもできるんで、よかったらよろしくお願いします。では、最後までお聞きいただきありがとうございました。